皆さんこんにちは。新刊ラジオ第262回6月29日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。さて皆さんはですね、何か一つのテーマで誰かと話し合うことはあるでしょうか。そのテーマはですね、例えば好きな本についてであったり、ファッションであったり、スポーツであったり、政治問題であったり、まあ何でもいいんですけども、こういうね、誰かと話し合うっていうのは結構楽しくないでしょうか。特にね、男性の方は好きな人多いんじゃないかなと思います。僕もですね、いわゆる議論とか話し合いっていうのは好きでね、まあ学生時代はもちろんなんですけども、最近でもですね、あのディレクター、サッカー好きなディレクターよく話をしますけども、彼とですね、こうジダンとロナウジーニョはどっちがすごいのかとかですね、あの今年のバロンドールは誰だろうか、やっぱカカじゃないかなみたいな話をしております。結構ね、こういう話ってね、どんなテーマでも盛り上がるんですよね。まあ他にもですね、こういう話し合うこと、まあ対談討論という形で捉えれば、まあテレビでやっています朝まで生テレビとか NHK のしゃべり場というですね、番組があります。まあですね、こういったあの番組の話を置いておいても、やっぱりですね、知識のある人とかがね、何かのテーマについて議論している姿っていうのは、まあ、かっこいいし面白いなと思います。皆さんはどう感じるでしょうか。ね、自分はあまり詳しくないテーマだったとしてもですね、やっぱりその専門家の人がきちんと議論していると、あ、なるほど、そういうことが問題なのかってね、問題意識も起きてきますよね。今回はですね、そんな討論といいますか、対談をまとめた本を紹介いたします。今回は番組の最後に告知もありますので、ぜひ最後まで聞いてください。皆さん今回はどんな本に出会えるんでしょうか。今回紹介する本は七つ森書館より発売されております奥村博史佐高誠著会社事件史という本です。佐高誠さんといえばですね、ちょっと前にあの100人のバカという本を紹介しました。こちらはですね、人気の雑誌だった噂の真相の編集長として有名な岡留康則さんとの共著で、こうジャーナリズムにあふれた本でしたね。佐高さんもですね、この本でいろいろな有名人に対して痛烈な批評を行っていました。今回紹介する会社事件史という本ではですね、パートナーを奥村博史さんという方に変えまして、こちらの奥村博史さんはですね、経済学者の方です。新聞記者を経てですね、龍谷大学、中央大学の教授をなさっていたこともある方です。ジャーナリスト出身の学者さんということで、現実を鋭く見る目を持っていて、独自の理論である法人資本主義論を編み出しています。佐高さんによりますと、この本は個別の会社の事例を深く探って展開される奥村教授の法人資本主義論は独特の迫力がある。この本はその奥村教授に重要に語ってもらった会社事件史であるとのことです。というわけでですね、この本を読んでいく上で、この法人資本主義論、こちらがね、鍵になってきますので、まず先にこちらについて説明していきましょう。この法人資本主義論というのは、会社本位主義と言い換えることもできます。岩波書店から出ています法人資本主義の構造という本によりますと、法人は体も意思もないが、法律によって人格を与えられたものである。人為的に作られた存在に過ぎない法人が従業員である人間を働かせ、従業員はその法人である会社に忠誠を尽くし、法人イコール会社は従業員だけでなく一般の人々の生活にも大きな影響力を行使している。そのような社会は法人資本主義であると言っています。会社がですね、日本社会へ与える影響は大きくて、従業員は会社への忠誠を尽くしている。まあですね、他の国でもあることかなとは思いますけれども、確かに日本はこれが激しいなというのはよくわかるところです。まあ、例えばですね、過労死っていう問題がありましたけど、あれやっぱりね、働きすぎなんだけども、あの会社への強い忠誠心というふうにも取れますし、あと組織ぐるみの隠蔽というような問題はですね、やっぱりこう、まずは会社が一番という考え方の表れと見ることができます。結構ね、ありますよね、あの過労死も組織ぐるみの隠蔽も。で、特にね、組織ぐるみの隠蔽、よくあるのはあの公害問題とかですね、最近だとあれですね、あの食品の衛生管理とか、そういったところですね。このようにですね、会社中心主義的な考え方を、多角的に見た理論というのが法人資本主義論です。この本はですね、このような見方で様々な会社の事件を見て、どこに問題があったのかを探っていっています。ではですね、その一部、日本放送と阪神電鉄株の買い占め事件という項目を、役者2人で朗読してみました。ちょっと長いのでね、日本放送株についてのことに限定してお送りいたします。残念ながら本人たちではないんですけども、結構面白い議論なので、ぜひ聞いてみてください。
そもそも日本放送の方が小さいのに、フジテレビの大株主になっていること自体が不自然です。もっと不自然なのは、両方とも株式を上場していることです。アメリカでは 親会社は原則として子会社の株を 100% 持ちます。子会社の株を公開するときは親会社が持っている株を全部放出しなきゃいけません。なぜかといえば、親会社の株主としては子会社が配当しないで利益を内部留保した方が連結決算だから配当が増えて得になります。ところが子会社の株主はできるだけ配当させたい。そこで利益相反関係になりますので、そんな不合理なことはさせないわけです。ところが日本ではそれが大々的に行われています。その上場制度自体に問題があるわけです。親会社の株も公開し、子会社の株も公開し、そして依然として親会社は子会社の大株主でいるのです。
歴史的には日本放送の方が早いですよね。
そうです。日本放送がもともとフジテレビの親会社です。それはいいのですが、両方とも上場させていること自体が問題です。それは不合理なんですよ。
そうすると日本放送株を上場した後、フジテレビ株は上場させないのが普通なんですね。
そうしないとおかしいわけです。両方上場しているから、小さい資本金の日本放送の株を買い占めれば、子会社のフジテレビも乗っ取ることができるわけです。
そこに目をつけるのはごく当然のことですね。
それをやったのが堀江門ですが、彼だけではなくてみんな狙いました。堀江門は先に買った村上ファンドからお前も買えと勧められて買ったという話ですね。
狙われないと思っている方がおかしいわけですね。
そうなんです。もともと日本放送とフジテレビに問題があります。その矛盾をついて解体屋として儲けようとしたわけです。株式会社の歴史は非常に古いのですが、近代株式会社制度は19世紀半ばに成立しました。その原則とは、株主有限責任と同時に株式売買自由の原則です。誰が買おうと自由になっているわけで、お前は買ってはいかんというのは原則に反します。そして株主が経営者を選ぶという株主主権の原則があります。日本ではそうではなくて、会社が株主を選んできました。それが先ほど言った安定株主工作ですが、これは代議士が選挙民を選ぶようなものです。自分に都合のいいように選挙区の区割りをすることをアメリカではゲリマンダーと言いますが、それは民主主義の代議制度に反することです。しかしこれと同じように、日本では株主が経営者を選ぶのが株式会社の原則なのに、逆に経営者が株主を選んできたわけです。
だから株じゃないんですね。株だったら
売買自由で、誰が買おうと自由です。
お前は買っちゃいけないということは株じゃないということですよね。
買っちゃいけないとは言えないんですよ。言えないから、こっちの人にあんたが買ってくれと言って買えないようにするわけです。
でも基本的には買っちゃいけないと言ったのと同じですよ、堀江門に対して。
ええ、堀江門が買って結局どうしたかといえば、フジテレビが引き取ったわけです。戦後の株買い占め事件の多くは、そのほとんどは会社側による株の引き取りを目的にしたもので、私はこれを日本的買い占めと呼んでいます。アメリカではグリーンメールと言います。法人資本主義のメカニズムが崩れてきているところをついて、村上ファンドも堀江門も儲けたわけですが、彼らは新しいものを何も作っていません。
結果的には儲けたわけですね。しかしフジテレビの日枝久志にしろ、全然責任は追及されないんですよね。
本来なら株主代表訴訟で責任を追及すべきでしょうが、誰もやりません。フジテレビの会長も責任を感じて辞めようともしません。
辞めたのは日本放送の亀渕社長でした。
何百億円という巨額の金を取られたんですけどね。
以上、朗読でした。ここではですね、株を買い占めて、その株を親会社に引き取らせることによって儲けるというですね、日本的買い占めについて追求しています。長くなるのでちょっと一部カットしてしまったんですけども、村上ファンドの阪神電鉄株のことについてはですね、結局阪急ホールディングスが村上ファンドから買い取って阪神電鉄を乗っ取ったことについて触れています。 これもですね、村上ファンドが日本的買い占めで儲けた例ですよね。阪神が引き取らずに阪急ホールディングスに乗っ取られてしまったので、まあ、多少意味合いが違いますけども、やっぱ村上ファンドにとってはやっぱり日本的買い占めだったんだろうと思います。この本はですね、このような感じで前編2人の対談で描かれています。第1部ではバブル崩壊後の事件、第2部ではバブル崩壊以前の事件となり、バブル前の公害事件や財閥の問題、そしてですね、バブル以後ですと、総会屋や山一証券の問題、あと2000年以降に激しく起こった銀行の合併や倒産の話、三菱などの欠陥車事件、そして最近のライブドアと日興コーディアルの粉飾決済の件など、もうね、本当に様々なことについて触れています。まさにですね、戦後62年経ったこの会社の事件史を総ざらいできる内容となっています。本の最後にはですね、戦後62年の会社事件史が載っている年表もついていますので、この本を読むとですね、まあ、タイトル通り会社事件史を大きな目で一望できます。まあ、結構受験生の方にも役に立つんじゃないでしょうか。ここでですね、ちょっとだけ僕の感想を入れさせてもらいますとね、前編通してね、やっぱり日本企業の責任の所在の不明さ、またですね、責任追及の甘さということがですね、問題として大きいことを認識しました。まあですね、奥村さんの法人資本主義論の最大の問題というのは、会社のために良かれと思って社会に対して悪いことをすること、そしてですね、それを疑問視しない風潮ができていることなんだと思います。まあ、確かにですね、アメリカなんかではね、経営者の責任は強く追及するのに比べて、日本では結構経営者の責任をね、こう追及しない弱い部分があると思います。公害問題なんかでもね、経営者はその役員についてよく知らなかったから、あまり責任を追及されないで、こうバルブをひねって薬品を流した作業員が責任を追及されるっていうのはね、やっぱりちょっとね、会社の組織としてなんか変なんじゃないかなというのが、この本を見てた素直な感想です。まあ、これはですね、他の本でも読んだことあるんですけども、この本はね、実例から追求しているので非常に説得力があります、ね、皆さんの、ね、頭の片隅にもしかしたらあるかもしれないこの会社本位主義というですね、固定観念が、この本を、ね、読むことによって評価するかもしれません。こちらの本、会社事件史なんですけども、この前紹介しました100人のバカと同様にですね、ジャーナリズムにあふれている本です。さまざまな会社に批判的なことも書いてますので、ちょっとね、気に障る方もいるかもしれませんけども、まあ、こういう本を読んでですね、より良い会社を作るためにどういうことをしたらいいのかって考えてみるのも大切なことかなと思います。会社というですね、まあ、いわゆる社会的な力を持ったものへの批判も多くあるので、ね、まあ、This is journalism という感じがしました。まあですね、普段ニュースをあんまり、深く見ない人、例えば新聞をパラッとめくるだけとか、インターネットでちょろっと見るだけの人はですね、ぜひこういった本を読んでですね、ニュースの深い意味というのを探ってほしいなと思います。会社事件史、奥村博士、佐高誠著、七つ森書館より定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、本日もお別れの時間となってしまいました。今回紹介した会社事件史、いかがでしたでしょうか。まあですね、やっぱりね、会社という形態を取ってるとね、やっぱりどっかに問題は出てくるもんだと思いますけども、そういう時にですね、組織ぐるみで隠蔽しないというのが大事なんじゃないかなというね、もう非常に当たり前のことなんだけれども、今までよく起きてきた事件ね、そういうものに気づかされました。まあこの辺がね、やっぱジャーナリズムのすごいところだなと思います。でもね、やっぱりこう戦後62年ね、似たような事件がたくさん起きているっていうのはある意味衝撃でしたね。過去の歴史からこう学ぶことはたくさんあるはずなんだけども、全然学んでないじゃないかというですね、こうジャーナリストの中怒りが聞こえてくるような本でした。なかなか面白かったですよ。でですね、こちらの本なんですけども、最後になりますが告知があります。来る7月4日の午後7時から、東京の丸の内にあります丸善丸の内本店の3階、日経セミナールームにて、この会社事件史の出版記念のトークショー&サイン会があるんだそうです。著者のお二人、奥村博士さんと佐高誠さんがですね、2人とも来ていただけるようなので、なかなか面白い話が聞けるんじゃないでしょうか。こちらのトークショー&サイン会、参加方法は丸善丸の内本店にて会社事件史を購入したお客様から先着100名様に整理券をお配りいたします。7月4日の午後7時なのでね、会社が終わってからでも結構間に合うんじゃないでしょうか。お二人にお会いしたいという方はですね、ぜひ丸善丸の内本店へ行ってみてください。6時半から会場にも入れるそうなので、遅れないようにお願いいたします。何かご不明のある方はですね、丸善丸の内本店の和書グループまでお電話でどうぞ。電話番号は東京 03-5288-8881、 東京 03-5288-8881。 本の中でもですね、なかなかこの鋭いツッコミ、面白いツッコミを入れてたので、このトークショーでもね、そういう話をしてくれるかもしれません。 まあ、地方の方はですねちょっと大変かもしれませんけども、ぜひこの機会に丸善丸の内本店へ足をお運びください。というわけで新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。